東の文化財166上野城の築城と家紋瓦天正十年1582年の本能寺の変で織田信長が討たれた後天下統一を進めた豊臣秀吉は天正十二年1584年に紀州、四国、北陸を勢力下に収め、翌13年から大名の領国外を積極的に行いました。大阪城を中心とする近畿地方を秀吉自身の直轄地または一族の領地としたため、大和の国は今まで治めていた筒井貞次に代わって、秀吉の弟、秀長の領地となり、貞次は隣国の伊賀の国を領地することになりました。天正十三年1585年、貞次は平落寺のあった上野の大地北部に伊賀の国を治める中心として上野城を築きました。貞次の時代の上野城下町は現在と異なり、城の北側、現在の太田町周辺を中心に配置されていました。筒井氏時代の本丸が東道時代の城代屋敷となり、その入り口、小口の構造の特徴も当時のものと考えられていますが、貞次が伊賀の国を治めた期間はわずか20年余りであり、当時の上野城に関する情報は限られています。平成11年1999年から平成25年2013年にかけて、市一部上野市時代を含む、では、筒井氏の本丸跡、東道氏の城代屋敷跡を中心に発掘調査を実施しました。残念ながら、筒井氏に関連する遺物の出土は少ないのですが、その中に、豊臣氏との関連を示す切紋を描いた瓦が3点出土しています。切紋は菊に次ぐ権威の象徴とされ、特に秀吉が朝廷から排除した天正14年1586年以降、秀吉の居城であった姫路城、大阪城、伏見城などの天守の画塔に切紋が使用されました。秀吉は様々な場面で切紋を使用したり、授けたりすることで自身の権威づけに利用しました。当時、秀吉に仕えた大名も築城の際に切瓦を使用するなど、切紋は全国的な流行となりました。その流行は天正19年、1591年に、いわゆる菊切禁止令により無断使用が禁じられたことからも伺い知ることができます。筒井氏の家紋は梅鉢ですが、秀吉に仕えた大名であり、上野城で切瓦の使用が許可されたことは十分に考えられます。切瓦の出土は、筒井氏と豊臣氏、そして上野城跡の関係を結びつける有力な糸口です。家紋瓦、切りの写真が掲載されています。文化財課、電話229678、ファックス229667。伊賀プロ、プロフェッショナル、プロダクト。伊賀プロとは、伊賀とプロダクト、製品、プロフェッショナル、専門家、など、様々なプロを掛け合わせた造語です。二次元コードが掲載されています。富士、株式会社富士製作所。株式会社富士製作所は、工場や物流現場で物を運ぶ、搬送自動化ラインの技術を86年にわたって追い求めてきた専門メーカーです。課題のないところに進化はないという精神のもと、社会の困りごとを解決し、 新たな価値を生み出すものづくりに取り組んでいて、国内外から高い評価を受けています。当社の富士忍者ホイールという商品は、向きを変えることなく前後左右斜めと360度全方向に動く、全方向駆動型の車輪です。工場が忍者で有名な伊賀市にあること、その神出鬼没な動きから忍者ホイールと命名しました。工場の生産ラインを毎日安定して動かす縁の下の力持ちとして活躍しており、車椅子、医療、介護、カメラ移動など、あらゆる分野の可能性を広げる製品として、グッドデザイン、ベスト100とグッドフォーカス賞、技術伝承デザイン、中小企業庁長官賞を受賞しています。社員のコメント。先輩や上司に気軽に相談できる雰囲気があり、意見をしっかり聞いてもらえます。若手でも新しいことに挑戦させてもらえる機会が多く、日々確実に成長を実感できる会社です。社員の上半身の写真と、社内行事バーベキューをしている写真が掲載されています。会社概要、創業1939年6月、所在地、菓子木村、3108、従業員数57人、事業概要、プレスベアリング、コンベヤコンポーネンツ、設計製造販売、連絡先、電話 462211、ホームページ、https://www.fuji-bearing.com/。工場の外観と忍者ホイールの写真、二次元コードが掲載されています。問い合わせ、産業製作課、電話229727、ファックス229695。上野総合市民病院だより、腰部脊柱管狭窄症と術後のリハビリについて、腰部脊柱管狭窄症は、加齢に伴い椎間板が飛び出したり、腰の骨の変形などが進み、背骨の中の神経の通り道、脊柱管が狭くなって圧迫されることで、腰や足の痛み、しびれ、筋力低下を引き起こす疾患です。代表的な症例として、歩き始めは症状がなくても、しばらく歩くと足の痛みやしびれが生じ、少し休むとまた歩けるようになる間欠性跛行が挙げられます。腰の疾患は、写真1のように、腰を丸めて前かがみになると症状が悪化するものが多いですが、腰部脊柱管狭窄症は、写真2のように、股関節が伸びないため、体をまっすぐにしようとして、腰を過剰に反らしてしまう人に多いのが特徴です。股関節の前側の筋肉を伸ばし、写真3のように、反り腰を改善した姿勢に近づけることで、症状が軽減する人もいます。写真が3枚掲載されています。壁を背に横向きになって、腰の疾患の症状を表している写真です。1枚目、腰を丸めて前かがみになる姿勢。2枚目、股関節が伸びないため、体をまっすぐにしようとして腰を過剰に反らしてしまう姿勢。3枚目、股関節の前側の筋肉を伸ばし、反り腰を改善した姿勢。写真終わり。当院で手術を行う場合は、 専門医と状態を確認し、手術翌日からリハビリを開始します。リハビリでは腰への負担を考慮して、筋力回復運動や歩行練習などを行います。また、看護師と作成した手引き書などを用いて、日常生活で腰の負担を少なくする動作や、再発予防の運動指導などを実施しています。今後も、患者さんの早期の機能回復と退院に向けて取り組んでいきます。リハビリテーション科、理学療法士、服部司。腰に向かって、差別をなくしていくために、障害者差別解消法施行10年を踏まえて、人権政策課、障害者基本法第4条に規定されている差別の禁止を具体化することを目的に制定・施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が2013年平成25年6月26日に公布され、2016年平成28年4月1日に施行してから10年が経過しました。この10年で私たちの生活環境でも段差の小さなバスや入り口が平坦な建物など物理的な障壁の解消は進んでいます。公的な施設の窓口でも音声と文字による案内やテレビ放送、インターネット動画で字幕が選択できるなど、情報的障壁の解消も進んでいるように思います。一方で、制度的障壁や意識的障壁で課題も見えてきていると言われています。制度的障壁では、市内で身体的な障害がある人が、アパートの契約を断られた事例が起きました。このコラムでも、障害のある人に対する偏見や、障害のある人を侮辱する言葉で、人を傷つける事例を紹介してきました。障害者差別につながる言葉だけでなく、身体的な比喩を用いた表現や慣用句も、メディアを中心に人を傷つけたり、腹立たしく思わせたりする表現として使用を控えられています。人を傷つける意図がなくても、当事者を傷つけかねない表現を無意識の偏見と言います。障害者雇用がうまくいかない原因の一つに、無意識の偏見という意識的障壁も大きな壁になっているのではないかと、国の機関で分析されています。当事者が生きづらさを感じる社会の障壁こそが障害です。差別解消には様々な社会的障壁を合理的に除去することが必要です。障害のある人が様々な社会的障壁に対してどのような困りごとを抱えているかを知り、障壁を取り除くために、私に何か手伝えることはありますか？とコミュニケーションすることが大切です。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。